東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
経絡の中にエネルギーが流れてるっていう話、そしてそのエネルギー流れるといえばまず時間性があって方向性があるという話もしました。体の中に巡ってる気と体の外に巡ってる気が大まかで言うと2種類があります。体の中で巡ってる気、つまりこの隙間のネットワークの中で流れてる気というのは、名前では A 気、 A では営むという字書きます。これに対して体の外で巡って体をガードする気というのは同じ A 気という防衛の A です。要は体守るという役割で、体の中にある気というのはいろんな機能を司るための存在です。体の中で流れている気って呼吸に合わせて進んでいきます。一呼吸吸うときに少し前進して、吐くときに少し前進すると。前進するという距離、昔って寸って、寸法の寸って表します。吸うときに三寸進みます。で、吐くときにも三寸進みます。体の中で、その脈の中に流れているエネルギーというのは、こういう呼吸に合わせて横隔膜を上下するときに体を膨張して縮むという力を原動力にして中の気が流れています。ちょうど1日50周体の中で巡っていきます。そうすると1日24時間で考えると50周ですから、ちょうど1周する時間って28分何十秒です。約30分です。よく生活の中で、運動するでしたら30分以上やった方がいいですとか、薬飲むでしたらご飯のあと30分とか、ご飯の前30分とか、必ず30分目安、理由としてはここにあります。体の中で経絡の中でぐるっと巡っていく、一周するという時間というのは大体28分何十秒ですから、約30分です。これ脈の中、体の中で巡ってる栄気、営む気の流れる時間の話なんですけども、あと体の外の栄気です。体守る栄気なんですけども、日中体活動してる時にこの栄気体の外にあって体を守って、夜の時にこの外の気体の中に入ってきます。中に入ってきてこの時体温も下がってきます。で、外体ガードする気がなくなってきます。そのため夜寝てる時に必ず布団1枚かけて保温しないといけないです。なぜかというと体表に体ガードする気が薄くなってきます。こういうふうに日中この外の液、体が外で守って、夜寝てる時に体の中に入って体の中のいろんな機能を手助けするために行います。この気の状態病んでしまうと、いろんないわゆる病気、いろんな機能の低下、いろんな不調、いろんな不定収蔵出てしまいます。病んでる気を修復するため、治していくためにいろんな方法があります。大体物理的な方法です。物理的な方法って例えば温めるとか、あるいはマッサージするとか、あるいは刺激するとか、こういう物理的な手法ってはほとんどなんです。一つずつ話していきますと、まず皆さんよくご存知なんですけども、この針の治療があります。針の治療というのは、針にもいろんな種類があります。針の太さ、今は一番細い針、私知っている限りなんですけども 0.12 ミリです。 0.12 ミリですから髪の毛より細いです。太い針だとしたらお箸ぐらいの太さの針があります。あと血を抜くための先の方とんがってるというナイフみたいな針もあれば、いろんな種類の針があります。古代から伝わってきた針っていうのは大体9種類があります。あと刺さない針もあります。私普段よく使いますけども、体の表面サササッと撫でるだけ、刺激するだけでも気が動きます。刺す針と刺さない針ってそれぞれの用途が違います。刺す深さも時間によって季節によっても違ってきます。例えば冬の時、気が体の中に入っていきますので、気を動かそうとしたら深く刺す必要があります。でも夏の時、気が表面に来るわけですので、深く刺すというよりは表面でささっと刺激するだけでも十分です。やはり治療の時にこの時間性、季節も ちゃんと意識しておかないと、季節時間で関係なく同じ深さに刺したりするっていうのは素人のやり方です。この針の治療、木を動かす手を目的ですので、強く刺激する必要は基本的にいらないです。経絡って隙間のネットワークですから、隙間と隙間の間にゴミが溜まってればいたとしたら、例えば古い血液がそこに溜まったりとか、水がそこに溜まったりするとか、その場合は若干遠い針を使って皮膚の表面少しちょっと穴を開けて血を抜いたり水が抜いたりするということもします。そういう治療も必要な時はあります。基本的に針の治療って使うのはツボです。ツボっていうのは経絡の上にあるドアと窓の存在です。鉄道でいうと駅の存在です。そこにエネルギー気が集中して出入りする場所です。そのツボを刺激することによって気を動かして体の全体のネットワークに対する影響を及ぼすというのは針の治療の基本です。ツボを刺激するときに基本的に気を動かすわけですから、強く刺激する必要はないです。ツボっていうのはそれぞれ性質があります。で、このツボでしたらこういった症状に対応するとか、このツボでしたらこういった症状に対応するとか、それぞれ性質があります。ツボの性質を利用する、直接利用して針の治療を行おうという一つのやり方も当然ありますけれども、このやり方自体はそんなレベル高くないです。気を動かすわけですから、まず体の気の状態どういうふうになっているかっていうのをまず判断する必要があります。判断する方法として脈診があります。脈を見て体の手首とかいろんなところで脈を測ることができます。で、その脈の状態を判断して、ここの気が弱い、ここの気が詰まっているということを判断することができます。この脈を判断した上で、ここ詰まっているでしたらこのツボを使いますという気の状態を一旦判断した上で、そうするツボを刺激するというやり方もあります。で、こっちの方はもっと正確で、しかも使うツボの数非常に少ないです。一つ二つ三つぐらいのツボを使うと、もうすぐ気の状態調整することができます。もし体の中の気の状態見ないで、とりあえずこの症状でしたらこのツボ、この症状でしたらこのツボだとしたら、1回の治療で十何本二十何本の針使ったりするということをしなきゃいけないです。当然気の状態を見るのは、脈診って脈見るのは一つの方法なんですけども、触ってみるんです。例えば皮膚の表面ではここはへこんでるとか、ここの温度は低いとか、経絡に沿って判断する方法もあります。ここはへこんでるとか、ここ詰まってるとか、あるいは達人の場合だとすると、目で見るだけでも分かるというケースがあります。だ、その場合は、ここ詰まってる自体はこのツボって、一つ二つのツボ刺激するだけですぐその気の状態改善することができるという達人もいらっしゃいます。気の状態を見る方法って複数あるから、必ずしも脈見なきゃいけないということはないですけども、脈診見てから行うのを一つの方法です。針の治療ですね、私は専門家ではないんですので、知り合いの針師は、お医者さんっていっぱいいますけども、それぞれのやり方いろいろあります。例えば体は全体のネットワークでつながってますので、手のひら使って針治療を行っているというやり方もあれば、おへその周りを見て、おへその周りだけ針を刺して治療を行っているやり方もあれば、いろいろ流派があります。例えば耳のツボを使って針治療を行っているというやり方もあります。どれが効果的かっていうのは一概には言えないです。刺激する本数が少なくて早く結果出せるというやり方の方が推奨すべきかなと思います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。